本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はマタイの福音書26章36節から56節となります。新約聖書の57ページとなります。新約聖書57ページ、マタイの福音書26章36節から56節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私があそこにいて祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れて行き、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしぼめに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。それではこの箇所よりゲッセマネの祈りと題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。イエス様の十字架の道のりを覚えつつ聖書を開いています。私たちに与えられた恵みのこの日々がイエス様の十字架にある憐れみによるものと覚えています。どうぞ私たちの心を捉えてくださって、さらにイエス様の心を、思いを、生き様を、願いを知っていくことができますように助けてください。やっとの思いで来られた方々も、また御言葉に期待して来られた方も、忙しい思いの中で来られた方も、また配信の先で御言葉を聞いておられる方々も、神様、それぞれの心にあなたが触れてくださいますようにお願いいたします。あなたの名前が聖なるものとされますように。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の十字架までの道のり、受難節にいくつかのことを覚えたいと思って、当の言葉から少し離れて御言葉を開いています。受難節に思い出すことというと、杉越の祭りがあった。最後の晩餐の席で杉越の祭りがあった。そして今日先ほど読んでいただいたゲッセマネの祈りがあった。大祭司の庭での尋問があり、またピラトの下で裁判があった。そのようなことを思い出されるでしょうか。十字架までにいろいろな出来事があったことを思います。今日はその中でゲッセマネの祈りを見ていきますが、その前にあったマタイの福音書の今読んでいただいた少し前に杉越の祭りのことも書かれていました。今日は聖餐式もありますし、当の言葉も学んでいますので、杉越の祭りのところも少し触れておきたいと思いますが、この杉越の祭り自体は出エジプトの12章、1節から13章にかけて書かれています。出エジプトの12章、それ出エジプトだけではなく、レビ記の23章、申命記の16章にもそれぞれ書かれています。モーセがイスラエルの民を率いてエジプトを脱出しようとするときに災いがありました。その最後の災いとしてあったところで、神様が傷のない一切の子羊の血を門中に塗りなさい、そうすれば死の使いが過ぎていく、神様が最後に与えられた助けですが、過ぎていくということで過ぎ越しを覚えて、イスラエルでは過ぎ越しの祭りとして覚えられてきました。その過ぎ越しの席でイエス様が弟子たちに何を言われたのか、マタイの福音書の26章、少し戻って17節からお読みします。さて、種なしパンの祭りの最初の日、弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越の食事をなさるのにどこに用意しましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人とのところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に杉越を祝いたいと先生が言っておられます。弟子たちはイエスが命じられた通りにして杉越の用意をした。夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人イエスに、主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた。私と一緒に手を鉢に浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。そのようにイエス様は杉越の席で弟子たちに裏切りがあること、そしてここには今書かれていませんが、自分が苦しみを受けること、死ぬこと、 そしてよみがえることを告げています。その席で持たれた食事、それが最後の晩餐とも言われるものです。今読んだ17節から26節、そして26節から29節に最後の晩餐の記事が書かれています。続けて26節からお読みします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。これが聖餐式の形となる最後の晩餐の食事の席であったことです。パンを取り祝福して、これを取って食べなさい。これは私の体ですと。それを守り行いなさい。私を覚えて行いなさい。それが第一コリントの十一章にも書かれていますが、それを今私たちは聖餐式として守って行ってきています。イエス様の流された血によって罪が見過ごされる、その契約を覚えて祝福を感謝して聖餐に預かるんだと。その最後の晩餐の後、イエス様は弟子たちと共にゲッセマネに行かれて祈られた。それがゲッセマネの祈りと呼ばれるものです。ゲッセマネ、油絞りという意味のあるところですが、そこはイエス様がいつも祈りに行っていたところです。いつもの祈りの場所にイエス様は弟子たちと行かれて、共に祈ろう、そして自分も祈ると祈りの時を持たれたのです。先ほど読んでいただいたゲッセマネの祈りの箇所、もう一度読むと長いのですべてを読みしませんが、そのゲッセマネの祈りでイエス様がどんなことを祈っていたのか、37節にはイエス様はペテロとゼベダイの子2人と一緒に連れて行かれた。弟子たちを連れて行って悲しみもだえ始められたとあります。イエス様はそのところで悲しみながら祈られたんだと。そして38節には、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。弟子たちに共に祈りなさいということを言われます。そして39節、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたの望まれるままになさってください。イエス様のゲッセマネでの祈りには悲しみがあり、弟子たちに共に祈りなさい、祈ってほしいという要請があり、そして御心を求める祈りがありました。なぜ悲しみもだえておられたのか、なぜ悲しみがあったのか、ご自身に与えられる杯のために葛藤し悲しんでおられた。その杯というのはイエス様が身代わりの死を遂げること、すべての人の罪のために、そのすべての罪を負って十字架にかかること、人々を救いの道に導くためにその道を開くことです。このために神であるイエス様は人となってこの世に来られた。この杯、この使命、イエス様は分かっている。それは繰り返し弟子たちにも語ってきている。それなのに祈られ、それなのに悲しまれ、使命を前にしてこれは開かれなければならない、その道である、それなのに 祈られ、それなのに悲しまれた。これから進んでいくご自身の道をイエス様は知っておられます。そこで罵られることも裏切られることも、それによる心の痛みゆえにイエス様は悲しまれたのか。十字架につく、そこで鞭を打たれる、そこで釘に刺される、その体の痛みのゆえに悲しまれたのか。心の痛みも体の痛みもあったでしょう。そしてそれ以上に罪によって裁かれる、神様に捨てられる、神様と断絶するという、その悲しみをイエス様は私たちに教えようとしているのではないでしょうか。それこそが私たちが飲むべき杯であり、知るべきイエス様の心、イエス様の思いであると。その苦しみ、悲しみは避けたい。しかし自分の願いではなく神のご計画がなるようにとイエス様は祈っておられた。一見矛盾するようです。使命として受け取って分かっている、それを語って生きている、そこに悲しみが表されるから分かるけれども、もうそのまま前に進んでいって、ここでこんなに悲しまなくても、ここでこんなに苦しまなくてもよいのではないかと。ご計画がなることをご自身も祈っておられる、願っておられるならと。しかしイエス様はありのままのその心を表され、揺れを表され、悲しみや痛みを表され、そして弟子たちにも自分だけではない、一緒に祈ってほしいと祈りを求められた。この十字架というものが誰のためで、何のためで、一緒にそこを味わってほしい。ただ救われました、ただ十字架がありましたではなく、あなたと共にこの十字架があり、あなたのためにこの祈りがあり、あなたが受けるべき杯を、あなたが受けるべき悲しみを私が負うんだと教えられるところです。イエス様は御心を求め、ありのままの心を表され、そして弟子たちにも共に祈ってほしいとお願いをしていた。その弟子たちはイエス様の思いを受け取ってどうしていたのか。40節と41節をもう一度読みします。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。この緊迫した状況の中で弟子たちは祈ることができなかった。眠ってしまった。そしてイエス様に叱られるのです。それは一度ではない、何度も繰り返し起こってしまった。イエス様は彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをしたとあるように、イエス様も繰り返し繰り返しそうやって祈られ、弟子たちのところにも中断してこられ、祈りなさい、祈りなさいと祈りを導いておられます。私たちも祈るということを前にして妨げられてしまう、眠ってしまう、忘れてしまう、疲れてしまう、まあ、そんな誘惑を覚えつつ祈れなかった、祈らなかったということを、まあ、誰もが通っていることを思います。そういう中でイエス様は祈りなさい、祈りなさいと呼びかけておられることも覚えます。そのゲッセマネの祈りの後、イエス様はこのように言われます。45節、人の子は罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くにいます。時が来たと イエス様はそこから進んで行かれるのです。ご自身がユダに裏切られ捕らえられ、その道を進んでいく。そこからイエス様は争うことはしないで剣を収めなさいと、そのまま道を進んでいかれます。イエス様が捕らえられるその場所で弟子たちは争おうとするのですが、争わないで剣を収めなさいと、時が来た時を受け取ってイエス様は進んでいかれます。このゲッセマネの祈りの場面、祈りを聞き、皆さんはどのように受け取っておられるでしょうか。十字架に進むイエス様を前にして、イエス様の祈りを覚え、その祈りのところであった弟子たちとのやり取りを覚え、どのように覚えておられるでしょうか。ゲッセマネの祈りと聞くだけで、あの苦しみであるのか、なんだか少し言葉が重い、弟子たちの弱さが露呈する、どうせ御心がなるんだからと、どこか諦めたような暗い思いを持つこともあるかもしれません。もしくはゲッセマネの祈りなんてことを初めて聞いたという方もあるかもしれません。ここでイエス様が御心のようになりますように、私の望むようにではなく神様の望むようになりますようにと祈られているので、私たちは自分の願いではなく神様のご計画がなる、その御心を祈らなければならないんだと、御心を祈るということを改めて覚えられるかもしれません。私たちは普段御心がなるようにと祈るよりも、自分の願いがこうなってほしい、自分の計画がこうなってほしい、自分の思いはこうですと祈ることのが多いかもしれません。御心がわからない、神様のご計画がわからない中で、それがなるようになんなどと祈ってしまうと、何がどうなるのか、まあ、そんな不安も覚えるかもしれません。私も神学者に行くときに願って進み出た道でしたが、改めて自分の成績を見て、また厳しい先生方の言葉を聞いて、この神学者に入りたい、ここで学びたいとは祈れない、でもいや行きたくない、でも御心がなるようにと祈らなければならない、まあ、そう言って御心がなるようにと祈ったことを思い出します。何がどうなるかわからない中で、御心を祈っていくときに、私たちは自分の願いを手放す、そして自分の思いを委ねる、その過程を歩んでいきます。そしてその祈りの中で改めて平安を覚えるということを味わわないでしょうか。これが私の願い、これをしていく、こうしたいのではなく、御心がなるようにと、まあ、そういった手放し委ねるところで神様の平安を覚えていく。イエス様ご自身はもっと違った葛藤だったかもしれません。人々がわからないというものを葛藤されたこともあるでしょう。ご自身が苦しむことよりも神と離れることをどうやって人々に伝えていくのか、だからこそここで苦しむ、その苦しみを味わわれたのでしょう。私たちが御心に葛藤するとはまた違った葛藤かもしれませんが、でもイエス様も御心を前にして葛藤した。そしてその御心を前にして葛藤するときに、手放して委ねて祈るところで平安をいただいていく。先週のメッセージでイエス様の思いを、イエス様の心を知ろうと語られていました。それを知るところで自分の信仰が動いていく、そのようなことを言われていたと思いますが、イエス様のその祈りを知り、イエス様の心を知るところで 私たちもこのように歩んでいくんだと、私の信仰がそうなっていくということを平安とともに覚えるのではないでしょうか。ゲッセマネの祈りは暗いものでも辛いものでも、ただ重いものでもなく、もちろんその辛さ、恐れ、悲しみ、痛みを通りましたが、霊的に勝利の祈りです。神様の御心を求め確信して、その祈りを通して神様の平安をいただくことができる、霊的に勝利をしていく祈りがここにあると、ゲッセマネの祈りを通して覚えたいと思います。その祈りを受け取りながら、私たちは自分自身の祈りも振り返りましょう。イエス様が正直な思いを神様の前に差し出されたように、私たちも包み隠さずに正直な思いや揺れを祈っているでしょうか。妨げられる力があって、心が体が疲れて眠ってしまっていないか、そんな中でも御心を求めようとする思いがあって、御心を求めながら確信した平安はあるだろうか。祈りを諦めてしまうこと、頭で分かっていることと心で分かっていることが一致しないこと、そんなところを祈りを通っていくのですが、イエス様の祈りを受け取りながら、イエス様の言葉を受け取りながら、十字架に進む道で私の罪のためにあがなわれるためのその祈りとして受け取って、私もこの祈りを自分の祈りにできるように手放して委ねて、正直に明け渡して、そして誰かに祈ってほしいと祈りの仲間を求めて、イエス様の生き様にあるその祈りを自分の中に覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。ゲッセマネの祈りを覚えています。天の父なる神様、私たちに自分の願いではなく、あなたの願いがなるように、あなたの御心がなるようにと祈る祈りを与えてください。イエス様が歩まれたように、イエス様が祈られたように、イエス様が受け取られたように、イエス様の思いを心を知り、私たちがその思いに心に沿って歩んでいくことができるように、ゲッセマネの祈りには私の命が、私のための憐れみが、私の代わりの恐れがそこにあることを覚えます。神様、イエス様の祈りをこうして私たちに教えてくださり、私たちもその祈りをするものとして導かれていることを覚えて感謝をします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
言葉への感謝の応答として賛美を捧げましょう。新聖歌108番、丘に立てる荒削りのを賛美しましょう。